7、播磨タウンニュース、町の話題、行政の動きや新しいニュース、みんなで話し合う共同の町づくり、町長と語ろうオープンミーティングを実施しました。7月と8月に実施されたオープンミーティングの様子をお伝えします。7月27日土曜日午前10時から11時30分、東武小見線、参加者およそ25人。参加者、小宮地区浜幹線沿いでスピードの速い車が多いので危険。信号機を設置してほしい。町長、信号機の設置については引き続き公安委員会に相談していく。参加者、黄瀬川に雑草が多い場所があるので、美しい街づくりに努めてほしい。町長、外来種、長江鶴のゲイトウについては、県に申し入れ、やっと対応可能となったので、今後も環境美化に努める。参加者、見守りカメラの設置について。町長、令和6年度に、見守りカメラをおよそ250機付け、また認知症や障害のある方など必要な方に見守りタグを配布し、家族が安心して暮らせるように整備していく。参加者、不登校支援について。町長、小見線サテライトを開設し、不登校児童や生徒が社会と触れ合う機会を作っている。また、いろんな団体と連携し、町の力で支援していく体制を整えつつある。今後も利用しやすい環境を整えていきたい。参加者、待機児童について。町長、子育て支援策検討会議で、0歳から2歳の待機児童対策について検討している。また、待機児童の解消を図るため、民間事業者に新しく認定こども園を整備していただく予定である。参加者、部活動地域移行について、短い期間で整備しようとすると指導者不足になるのでは。町長、今活動している部活動は廃止にならないよう継続し、新規の部活動も活発にしていく。参加者、新しい東武小見線建設予定地は交通量が多いので危ない。場所の変更はできないか。町長、これまで多くの方と数年間議論し決定した事項なので変更はできないが、立地条件を生かし、町を代表する施設の一つとして効果的な活用を行っていきたい。8月3日土曜日午前10時から11時30分、南部小見線、参加者およそ30人。参加者、部活動熱中症対策について。町長、暑さ指数が一定以上になれば中止したり時間変更するなど安全のための対策を行っている。参加者、防災訓練参加者が少ないので、イベントを同時に行ったり、工夫が必要ではないか。町長、防災訓練により多くの住民が参加してもらえるよう工夫する。また、災害時に備えるための取り組みなどを広報で周知していく。参加者、町用マイクロバスの利用について、1自治会につき、年1回しか利用できない。利用回数を増やしてほしい。町長、45自治会が年に複数回利用できるようにすると、年間かなりの数の利用が予想されるので、回数を増やすことは難しい。ただ、ニーズの高いケースは対象に加える等、今後検討していく。参加者、小宮、本庄の街づくりについて。町長、土山駅北の街づくりのように地元住民と話し合いながら進めていく。 令和6年度にアンケート調査を実施し、集計中である。参加者、緑の拠点が石ヶ池パークセンターへ移ると聞いたが、今はパークセンターの利用が活発なので、スペースに余裕があるか不安。町長、スペース的に問題はない。石ヶ池パークセンターを緑化推進事業の拠点施設としたい。問い合わせ、企画課、秘書広報係。電話、079-435-0356。播磨町中学生議会を開催。町の課題に向き合い、提案を交えながら質問しました。8月20日、播磨町役場にある議場の議員席に、町内中学3年生の生徒会役員の6人の中学生議員が揃い、河野議長の進行のもと、町長をはじめ町職員に一般質問を行いました。中学生議員は各学級で播磨町の課題について話し合い、生徒会で意見をまとめて一般質問に挑みました。中学生議員への答えは、通常の議会同様、町長を中心とした会議を重ね、真摯に対応するとともに、わかりやすく伝わる言葉で説明できるように考えられました。この中学生議会では、播磨町が好き、播磨町に住んでよかったを目指して、子どもたちも含め、播磨町に関わるすべての方が一丸となって、まちづくりに取り組むことが重要だと考える機会となりました。問い合わせ、地域学校教育課、電話 079-435-0545。学校内に不審者が、不審者対応訓練を実施しました。7月23日に危機管理課と地域学校教育課の共同開催で、町内の小中学校及び幼稚園、子ども園教職員を対象に不審者対応訓練を行いました。加古川警察署、加古川市消防本部の協力指導のもと、教職員63人が参加し、本番さながらの訓練でした。訓練後には映像で振り返りながら、副町長や教育長の言葉にもありましたが、子どもたちの命を守ることを第一に考えた行動が迅速に取れるよう、改めて確認しました。関係機関の方々には、たくさんのご教示をいただき、実りある訓練となりました。問い合わせ、地域学校教育課、電話 079-435-0545。
新藤すずさんが全国大会に、増田結菜さんが近畿大会に出場。8月17日から20日に福井県で開催された第51回全日本中学校陸上競技選手権大会に、新藤すずさん、播磨中学校陸上競技部が女子走り高く飛びの種目で出場されました。また、京都府で開催された第73回近畿中学校総合体育大会に、増田結菜さん、播磨中学校陸上競技部が円盤投げの種目で出場されました。二人とも初めての表敬訪問で緊張されていましたが、楽しい雰囲気の中で会話が弾み、町長からの激励の言葉を胸に、笑顔で今後の抱負を語ってくれました。問い合わせ、企画課、秘書広報係、電話 079-435-0356。 上原英信さんと米沢久恵さんに、29人目、30人目の播磨町ふるさと票を授与しました。上原さんと米沢さんは 共に播磨小学校6年生、二見少年柔道クラブ所属。今年7月に行われた第44回全国少年柔道大会団体戦で見事優勝を飾りました。その輝かしい成績とこれまでの努力をたたえ、播磨町ふるさと賞を贈り、佐伯町長から記念の盾が手渡されました。佐伯町長からは、以前の表敬訪問の時よりも、凛々しく自信に満ち溢れている。全国大会で優勝したことは非常に誇らしい。これからの活躍を楽しみにしています。と、さらなる飛躍に期待を寄せました。問い合わせ、企画課、秘書広報課、電話 079-435-0356、 播磨南中学校出身のアマチュア棋士佐々木優希さんが全国大会に出場。9月14日から15日にかけて東京都で開催された第78回全日本アマチュア将棋名人戦全国大会に、播磨南中学校出身の佐々木優希さんが出場されました。佐々木さんは7月27日、神戸市で行われた第67回兵庫県アマ将棋名人戦 A 級で初優勝。全国への切符を手にし、大会出場前に町長を表敬訪問し、激励の言葉を受けました。令和4年度にも、第58回全国高等学校将棋選手権大会に出場しており、当時もベスト4の成績を収められています。幼少期から鍛えられた記録にさらなる飛躍を期待しています。問い合わせ、企画課、秘書広報係、電話 079-435-0356。 企業版ふるさと納税制度を活用し、播磨町に寄付をされた株式会社大石様本社名古屋市に対し、昆虫報奨の伝達式を行いました。同社からの寄付をたたえ、国から昆虫報奨が授与されました。同賞は国の栄典制度の一つで、公益のために資材を寄付した個人または法人団体に対し、日本国政府から授与される報奨です。当庁ではこの寄付を活用させていただき、電気自動車の充電ステーションを設置し、電気自動車を公用車として購入しました。今後もカーボンニュートラルの実現に向け、環境に配慮した施策を進めていきます。問い合わせ、企画課、秘書広報係、電話 079-435-0356。 東カロ株式会社様本社神戸市から企業版ふるさと納税として50万円のご寄付をいただきました。ご支援に感謝の意を表するため、感謝状を贈呈しました。この度の寄付金は、結婚、出産、子育ての希望を叶える環境を作る事業として、妊婦訪問や乳児健診で使用する物品の購入に活用させていただきました。問い合わせ、企画課、制作調整係、電話 079-435-0356。 企業版ふるさと納税、地方創生応援税制についての QR コード掲載。 ご寄付いただいた木下隆さんへ感謝状を贈呈しました。木下隆さんより、ふるさと橋にある鉄筋を叩くためのマレット購入費の寄付をしていただき、8月26日に佐伯町長から感謝状を贈呈しました。ふるさと橋は通称メロディー橋と呼ばれており、橋にある鉄筋を叩くことで、唱歌、ふるさとのメロディーを奏でることができます。ふるさと橋を渡る機会がありましたら、ぜひご利用ください。問い合わせ、土木課、土木管理係、電話 079-435-2365、播磨タウンニュースを終わります。